火曜日、司祭団のマラソン大会があります。最近は道崎から福江教会まで全員が走れるわけではないので、まあ、いろんな形での参加を呼びかけしています。一つは浦頭教会から一人で歩くという方々で、もう一つは、まあ、もちろん一人で全部全コース走るのもあるんですが、もう一つはたすきがけでですね、こう分けて3人なら3人でたすきを渡しながら1チームでゴールすると、そういうやり方も含めてこれだったら参加できそうかなという感じでお誘いをかけています。下五島の司祭団もですね、今回たすきがけの駅伝チームが1チームしか本土から来ないので、まあ彼らの相手をしてあげようということで、そんなに強いわけじゃないんですよ、相手をしてあげようということで私たちもこの駅伝チームを作ることにしました。で、私も全員の名前は覚えてないんですけど、アンカーは私です。で、無方からですね、この福井教会まで、たすきをつなぐ予定になっております。いつも挨拶をその教会の玄関でしてから、それからこうそれぞれ のスタート地点に運んでもらうんですが、挨拶を考えました。千の風に乗ってっていう歌ご存知ですか。あれに乗せてですね、後輩が還暦のおじさんにぶち抜かれても泣かないでください、そこに私はいません、次のターゲットを狙っています、下五島の風に、下五島の風になってあの福江教会を目指して走ります、あの福江教会を目指して走ります、まあ、こんなふうにね挨拶をしようという予定であります。大雨にならないことを願っております。皆さんは荒っぽい人と聞いてどんな人を想像しますか。私は真っ先に2008年に他界した父親のことを思い出します。怖かったのは、若い頃遠洋漁業に従事していた時期です。まあこの時期私は小学生、最後は中学生でした。父親が恐ろしくて、母方の祖母は母が今日は泊まっていったらと言っても首を縦に振りませんでした。ぶっきらぼうで粗雑で誰も近寄らせないオーラを出していました。すべての遠洋漁業従事者がそうだとは決して言いませんが、船乗りは荒っぽい人の代表格ではないかと思っています。それなりの理由もあります。海の上では機械の操作一つ間違うと命取りになるので、年長者は若い者を厳しく、もうこれでもかと厳しく指導することになり、言葉も態度も荒っぽくなるのだろうと思います。私は生まれつき左利きですが、箸と鉛筆だけは右で持たなければ決して許してもらえませんで、ご飯を食べさせてももらえませんでした。言うことが聞けないのか、それなら食うなと言ってですね、 茶碗の方を窓の外から、あ、窓から家の外に投げ捨てられていました。箸じゃなくてご飯の方を投げるんですよ。考えられますか。他にも漁師がいかに荒っぽいかの例として、漁師と人間が喧嘩をしているという会話をたまに聞きました。この場合、漁師は人間扱いされない手に負えない存在ということですよね。子どもの頃はどうして母親は漁師の父親と結婚したのだろうかと不思議でなりませんでした。当時は漁が盛んだったので、1ヶ月のうち3日間だけ戻ってきてたんですけど、しょっちゅう喧嘩をし、家を飛び出し、で泣いている子どもたちだけ取り残され、こんな父親いらないとさえ思ったほどです。こういう印象がいまだに拭えませんから、イエス様が漁師を弟子にするというのは、物語を初めて聞いた小学生の時、イエス様は何を考えてるんだろうかと思ったものです。荒くれ漁師と言ったりするほど荒っぽい人たちなのに、その人たちを弟子にして何をするんだろうか、魂胆が全く分かりませんでした。父親のヨセフは大工だったのですから、大工を弟子にしてもよかったはずです。漁師の経験もないのに漁師を弟子にしました。ただし一つだけ漁師には他に見られない特徴があります。私も実際経験したことです。それは福音の別の箇所から引用すると、先生、私たちは夜通し苦労をしましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。これは漁師の良い点だと思います。取れるかどうかわからない、でも網を下ろしてみる、このチャレンジャー精神は当時のどの職業よりも勝っているかもしれません。私も漁師の多い教会で同じ精神で主任司祭に協力してくれる姿を何度も目にしました。ですから少なくとも12人のうちの4人はチャレンジャー精神旺盛な漁師だったことになります。教会で活動が前に進まないのはいつも同じ理由です。それをして成果が期待できるのですか。結果を伴うかどうかわからない提案をされても乗ってこないのです。それはそうでしょう。私たちは大抵が会社の組織の中で働いていて、結果を常に求められているからです。危険を冒して結果が見えない仕事は引き受けられないのです。イエス様は漁師に呼びかけます。私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。漁のない日が続いたり、時に大漁だったり、両方を知っているからこそイエスの言葉は受け入れられたのだと思います。できるかどうかわからないけれども、やってみる価値はありそうだ、面白そうだ、そういう呼びかけだった。そこは漁師のペトロとアンデレ、ヤコブとヨハネの心をくすぐったのでしょう。ただ中田神父だったらふらっと漁師のいるところに行って声をかけません。福江漁協に行ってですね、見ず知らずの人においおいって声かけないです。 そもそも声をかけきれません。危ないよ、用がないならどきなさい、みたいな声が飛び交う中で、とてもではないですが声はかけられないです。でここからは私の想像です。どうしても漁師に声をかけなければならない なら私だったらこうするかなという推理です。私は毎日漁師たちの働きを黙って眺めて、ずっと毎日通い詰めて、あまりにもずっと見ているので漁師の方が根負けする、気になってくる。それまで待ってから声をかけるでしょう。いつまでも見ているけれども用事があるのだろうかと思わせるまで待つ。毎日あなたはここに来てますが何か用ですか。心の中でそう思ったらチャンスです。私についてきなさいとその時に言うでしょう。この時点でイエス様が先に人間を取る漁師であるわけです。まあ想像ですけど、イエス様もじっと見て毎日通ってずっと見てたんではないかと思うわけです。この漁師たちはイエス様に捕らえられたのであり、すでにその時点で人間を取る方法を授けられていたわけです。人間を取る漁師としてはイエス様の方が一枚上手でした。泣かぬなら泣くまで待とうホトトギス、日本人の感覚で言うとこういうことでしょうか。弟子たちがついてくる心の準備ができるまで何日も、まあ、ひょっとすると何十日もイエス様は待ったのではないかなと考えています。福音が教えるのは神の言葉です。人間を従わせ、人間に本当に歩むべき道を築かせるという御言葉。まあこの還暦になってきてイエスの言葉が神の言葉であるなら、きっと人の心を打つはず。ようやくその確信が持てるようになりました。あとはそれを生かすかダメにするか、まあそれは説教する司祭次第だと、あるいはこの小教区を導く主任司祭次第だと思います。